タロイモ太郎のたわいもんないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。2月2日金曜日夜10時、今宵もですね、2週間に一度の放送を、ここ東京府中市のラジオ府中津さんのスタジオから、私、タロイモ太郎こと、編集者ライターの岩本太郎が、パーソナリティとして、送っていきます。30分間よろしくお願いいたします。
いや、
逆に紹介する前になんかゲストの方がなんか拍手が入りましたが今回はゲストの方がいらっしゃるんですね。はい、ですね、実は私とはもう随分もう10年ぐらい十数年になるんですかね、お付き合いにある、私と同い年の方なんですけれどもですね、本業は、何になるんですかね、作家兼作家ですね、
作家、
作家兼編集者兼実業家。
そうだ、会社も経営してます。
会社も経営して、なんか探偵事務所もやってるんですよ、
やってます
っていう、なんか前振りをやたらあれだとちょっと長くなるんで、お名前はですね、中川文人さんっていう方です。1964年生まれのですね、そういった方なんですけれども、今回ですね、新たに近々5本を、出されたんですね。最優社という出版社から、出されました。タイトルが黒ヘル戦記
よ
っいうね、
自分で合いの手入れてもね、すいません、ね、
どんどんやってください、も
う、はい、いや
という本を、ちょっと私もですね、読ませていただいたんです
が、ありがとうございます。
ありがとうございます。ございます、はい、で今日はですね、この中川さんを、スタジオに、ゲストとしてですねお迎えしまして、この本をめくって、中川さん、もちろんラジオを聞きの方々にですね、中川さんってどんな方なんだろうっていうね、その紹介も含めた形で、今日はちょっとまずやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
まず黒ヘル戦記って言うけど、黒ヘルって何ぞやってとこから始めなきゃいけないですね。
そ
こで考え込む。
いや、明確なんだけど、どっから説明すれば。昔々、昭和の時代、大学にはそのヘルメットをかぶってる学生っていうのは結構いたんですよ。でこれ別に建築工事やってるわけでも何でもなくて
そういう説明がないわけですね、
はい、でバイク乗ってるわけでもない、なんだけど色とりどりのヘルメットをかぶってる方が結構いたんですよ、で、今でもたまに名前が出てくる中核派とか、
はい、
角丸派とかって、
皆さんもお気を入りですね、
たまにちらほら聞くと思うんですが、そういうのは白いヘルメットをかぶってた、
はい、
で今回共産党の新しい委員長になられた田村さん、
はい、
あの人は民主青年同盟という、ね、組織で活動してて、そこは黄色いヘルメットをかぶっていた、あと、これも有名な重信房子さん、
はい、
去年、
名前ご存知ですか、
去年、ハイジャックとかやってた人ですよ、
そうですね、
そういう人なんです、はい、これで赤いヘルメットかぶってた、はい、で赤ヘル、白ヘル、あと青ヘルとかね、いろいろいたんですよね。
もうよりどり緑、
はい、よりどり緑、うん、で黒ヘルっていうのはそのうちの一つ、でどういう人がいるかというと、日本中の人が知っていた、桐島さん、
はい、今回ですね、皆さんニュースとかでね一躍なんかもう時の人になってしまいましたですね。
いや、
それまで最近は地下鉄の駅とかでもね、大体いつも見かける、
考えというのも50年もずっとあそこで微笑んでたんだからね、
そうなんですよね、
日本の原風景じゃないのかって僕思ってる、
写真になんか癒されるって、精神科医の誰それさんに似てるとか、なんかそういうようなことを言う人もいるんですけれども、その桐島さんが、ちょうどなんか捕まったタイミング、捕まったじゃなくて、
名乗り出た、
名乗り出て、なんかお亡くなりになられた、まだご本人かどうかもね、正式には特定されてないということ、そのタイミングを見計らったかのように。というわけではないのでしょうか。
というわけじゃないんだけど、いいタイミングつっても悪いんだけどね、その桐島さんたちが黒ヘルだったんですよ当時、で僕は法政大学という野蛮の大学にいたんですけど、そこには当時白ヘルと赤ヘルと黒ヘルの3つが残ってて、で、僕は、その黒ヘルの、近所にいたと、でその黒ヘルの人たちの活動の歴史ですよね、それを小説にしたのが今回の黒ヘル戦記というものでございます、
小説なんですね、
小説です、
小説なんだけど、読んだ拝読した限りではやっぱりこれはご自身の体験が、モデルも実際にいる人ばっかりなんだなっていう、
一応外堀大学というね、架空の大学で名前もみんな変えてるんですよ、一応、
誰かなってなんか分かるような人もね、うん、結構いた何人かいましたけれどもね、うん、はい、まあそういう本をですね、ただクロヘル今のまあ説明で大体皆さん分かりましたか、クロヘルって、
うん、分かんないでしょうね、うん、
だってね、うん、あの、まあ、ウィキペディアかなんか見たらクロヘルをかぶった暴力集団とかなんかそんなような説明しかなかったんだけど、うん、まあ要するにつまり、昔の学生運動ですね、そういった、運動の本だというふうに若い方々にまずざっくりと捉えていただいていければいいと思うんですが、うん、はい、ただ私自身もまあ中川さんと同じ1964年生まれなんですけれども、うん、私が大学に入った頃、まあ私の場合は地方大学だったんですけどね、その頃ってもうほとんど学生運動っていうのは80年代ではほとんど下火になってたんですよ、うん、でもっぱら今まあ、それこそ団塊の世代といわれる、まあ、70、まあ、そろそろ後期高齢者になるおじさんたちがですね、うん、思い出話として語るのは、まあ、1960年代から70年代にかけてというね、まあ、だから今回、一躍時の人だった桐島さんだってね、75年
ですね、
うん、要するに連続企業爆破事件というところで、うん、まあ、一応名前が上がったような方であったわけなんですけど、そういった時代の、ね、本っていうのは結構たくさんあるんですよね。
そうなんです
よ、また語る人が多いんですよね、うん、
まあ、人数多いからね、
うんうん、ところがこの80年代の、そのどうも、うん、当時を知ってる私からしてももう下火になってたんじゃないかっていう、そういう時代の学生運動の記録っていうのはね、うん、ほとんどねあんまり記憶にないっていう感じがするんですね、うん、それを今回、まあ、中川さんが、まあ、最初連載で書かれたわけですね。
そうなんですよ、ですね、
この雑誌も、皆さんご存知か状況という、
これはまあ、なぜこのクロヘル選挙を書いたかというと、この状況という、まあ、雑誌があるんですよ、
はい、
これは1968年創刊、うん、もう老舗のね、もう50年経ってる、まあ、ものなんですが、お金を出したのが、ね、まあ、広松渡さんとい う,
いう方、ね、う
ん、マルクス主義者の哲学者の方で、はい、でその今岩本さんがおっしゃったその盛り上がってた頃の学生運動用に作った雑誌なんですよね、でまあ、そこで書かないかという声があったんで、じゃあこの業界誌だから今その一般の人誰も読んでないからね、こんなもんね、
うんうん、
当時の人が書いて当時の人が読む、うんうん、という同人誌みたいな形になってたんで、うん、じゃあまあこの業界誌として業界の話を、まあ、小説仕立てにしてね、やればみんな喜んでくれるんじゃないかと、まあ、そう思って書いたわけですよ、うん、
なるほど、はい、やっぱり小説仕立てにしたっていうのは記録本みたいな形でちょっとなんか固くなっちゃうっていうイメージが、
うん、固くなっちゃうし、うん、本当のことは書けないこといっぱいあるから、
ね、今はまだ書けない
とかね、そうそうそうそう、まあ、やっぱり書いたらかわいそうだってのもいっぱいあるし、
うん
うん、やっぱりいいことばかりじゃないからね。
そうなんですよね、実際私も、まあ、楽しく、うん、まあ、楽しく読ませていただいたというの、うん、でも本当にね、皆さんやっぱり学生運動の本というと、そのやっぱりさっき言った70年代の、ね、そういうなんかそういう闘争の用語みたいなものが満開の、うん、すごくとっつきにくいと思われる本だっていうイメージが先行するじゃないですか。ところが私が今回読んでみたらですね、おすごい青春小説だって思ったんですね。
ありがとうございます。
1980年代の、うん、ね、まさに、迷える、悩める青年たちのが闘争の現場でどんなことを考えたかって、うん、どんなことを考えなかったかっていうところもですね、うん、含めて描かれている、ね、なんかすごく甘酸っぱい、ペースも漂う、うん、いい感じの本にまとまったなっていうふうに、
いや、そう言ってもらえるとね、なんか、うん、いや意外なんですよ。僕はね、業界あるあるを書いたつもりだったんですよ。そ
う
したら読んだ人はその山本さんとかその当時運動に関わってない人たちも、いや中川違うよ、これは青春あるあるだよ、
うん、ね、青春あるあるです
よ、うん、他の普通の部活とかやってた人間も、いや同じようなことあったんだよ。
いや、そうですよ、うん、だから体育会の系の、ね、うん、人たちだってあるし、うん、私取材したらちょっ といきなり分野が飛ぶけど、うん、オウム真理教のね、うん、本当にあの集団あの出家信者たち のサティアンの中の生活とかのなんかそういう体験見ると、うん、ほとんどそっくりですよこれ、うん、食うに困ってね、うん、そっちの方に煩悩に負けちゃったとかね女の子の方で破壊行為をやっちゃって、それでなんか処罰されたとかね、ほとんどなんか重なるんですよね。あれも80年代から90年代ですよ、
うんうん、そうだからオウムの特殊な世界の人たちなんだなと思ってたら、そうでもないのね、
うん、
同じなのね。
そうだからね、オウムとかね、うん、そういう学生運動ってね、特殊な世界って皆さん思うかもしれないのに実は違うんだよね、
うん、
すごくね、あのどこのね、あの企業とか、うん、あの社会お役所でも、お役所なんか特にいっぱいあると思うんですよね。
派閥だってあるしさ、
ね、そう政治の世界でもあるし、うん、だからそういうふうな、ね、非常にあの分かりやすい、分かりやすいんだけど、そこで起こってる事態というのがいかにこんなに奇妙になるのかというあたりがですね、うん、
まあ、登場人物がだからその革命党派だとか、公安警察だとか、うん、まあ、一般の普通の生活してると合わない人たちがいろいろ出てくるんでね、
うん、そうですね、
なんか変な感じになるんだけどね、
そうだからね、うん、一から説明するのが非常に大変なんじゃないかと思ったんだけど、うん、結構そこがね、うまく、うんうん、分かりやすく説明できたんで、ああすごいな、さすがやっぱり、ね、いやいやいや、実体験として持ってる人は、
いや、うん、ありがたいですよ、うんうん、
まあ、でもね、そういう形でやってる、まあ、あのやっぱりどうですか、あのやっぱりそういう後の世代にどういうふうに説明するかっていうのはなかなか難しいですし、そのあたり意識されました、少し分かりやすく後世の若者たちも伝えてるみたいな。
だからまあそうだよ、あの僕が80年代にいた時でももう運動用語ってほとんど死語ですよ、
うん、
例えば革命的警戒心を持ってなんていうのは冗談で使ってただけですよね、
うん、まあ、どっちかってギャグのつもりでなんか語ってたような感じですね。
で僕なんかもだからその黒ヘル白ヘルの運動とかは左翼伝統芸能保存会とかって言ってちょっと揶揄してね、うん、あのバカにしてたとこもあるんですよ、
うん
うん、だから あんまりそこにはこだわらないで、うん、正当性とかを主張すると、うん、なんかどちらけるなと思って、うん、まあ、もっとその素の姿ですよね、
素の姿なんですよね、うん、だからね、要するに例えば正当あのそういうね、あの例えばここの本でいくと、まあ、GK、ですね、うん、学術行動委員会と、うん、マルゲリっていうね、マルゲリって言って、まあ、要するに中華派、中華派、うん、それとの争いの中でですね、いろんなこういういろんな事件が起こると
起こる、
それがやっぱりそういう思想的な対立の激しいそういういきさつの中から起こるのかと思うと、実はそうじゃなかったんだ、
そうなんだよ、
なんか土地狂ってあの電話機公衆電話をぶっ壊しましたみたいなね、それもなんか背景たどってるとそういう男女間のですね、そういうことが起こったりとかね、
あと飲み屋の喧嘩でヤクザがね巻き込まれるとかね、
だから実はなんかすごいこう言っちゃなんだけど、しょうもないとこから始まってる話がそこからなんか東博館のそういう大騒動に始まっていって、終わり方のオチのつけ方もなんか面白いなというのが結構多かったですね、うん、
まあ思い通りには何一ついかなかったって感じですね。
ああ、いや、うん、だからこそ貴重なんですよ、やっぱね、うん、思い通りにいくと思うなっていうね
いやだやっぱ青春時代ってさ、うん、思い通りにいくと思って頑張るじゃん。
そうなんですよ、
みんな自分はなんかすごいもんになれるんだとかすごいことできるんだと思ってやってできなかったっていうところでなんかそこが青春だなっていうのはね、
うん、
今思うとそうだね、
はい、うん、やっぱりね、成功した話なんか読んだって面白くないですよ。
やっぱりね、
いかに俺たちは失敗したんだっていうことを書かないと、うんうん、そうでないとやっぱりことの本質は見えてこない。
いいことをしてる、うん、それね、まあ、一応僕も文学者としてね、うん、本も書いたことあるんだけど、いろんな文学評論、
はい、
勝者に文学はいらんのですよ。
ああ、なるほどね、うん、文学って敗者のものである。
そう、だってさ、例えばじゃあ一郎さんがね、うん、一郎さんを主人公にしたあれで3000万打ったぞ張本のやるざまみろとかさ、うん、そんなことばっかり書いてあったって面白くないじゃん、
うんうん、何言ってんだ
ろう。そう、唯一面白いとしたら怪我した時、スランプに陥った時、うん、そこだけですよ文学性は、
うん、
だけどああいう人たち立派な方だから克服してまた立ち直るでしょ。やっぱね、読者はしらけますよ。
そうなんですよね、うんうん、やっぱりそういう体験の中で自分は何を考えたのかっていうところがね、うん、やっぱり一番心を打つわけであって、
そこだけだね、
はい、うんうん、なんかその辺のところがやっぱ、うん、まあ、先行世代の批判をあんまりすると良くないんだろうけど、その辺のことで総括というのかですね、なんかちゃんとそういうきちんとした反省みたいなものってあんまやってこなかったんじゃないかっていう気がするんだけど、
どう、あの人たちね、
あの人たちって言っちゃうんですけど、まあね、
難しいね、
うん、というところでちょっと話が進まったところでちょっと曲に行ってみようかなと思います。
はい、お願いします、
というところでじゃあ中川さんからなんか
曲名とか、まあ、今日は青春をテーマに話し合おうという話で呼ばれてきましたんで、まあ岩本さんも僕も まあ、高校生の時だよね。
高校生ですよ、う
ん、高校生の時に絶対にクラスに一人は彼らと同じ服装をして、うん、同じ髪型をして、うん、同じような言葉遣いで生きがってたやつがいたというね、
一、うん、人か二人じゃなかったですよ。うちの高校ヤンキー高校だったからね、もっとそんなのばっかりだったんだけど、うん、はい、
静岡って穏やかだからそんなにいなかったじゃないの。
いや穏やかだけで何も考えない連中が集まる高校に行っちゃったもんですからね、うん、あ、まあそれも話は長いんだけど、はい、というところで、はい、曲名を
アナーキー、
はい、
Not Satisfied、
はい、はい、アナーキー、 Not Satisfied、 いいですね、
物壊したくなるでしょ
う、なんかね、そうですね、ちょうどね、校内暴力とか、 なんかそういうことを言ってたような世代のね、なんかそういうノリがなんかありますね、
勢いがあっていい、
はい、というわけでですね、後半も、はい、まあ、あの引き続き中川さんと、まあ、いろいろお話ししていきたい、クロヘル戦記のお話をですね、
はい、中心に
いきたいと思うんですが、クロヘル戦記、まあ、いろんなねオムニバス形式で、まあ、いろいろなお話が出てるんですが、うん、一番ねやっぱり私ね印象に残ったのが、あの逃亡してね、あの、この中で言ったあの要するに浅草橋の昔国鉄分割民営化前の、うん、あの事件をやった後、まあ、逃げちゃったというかね、
逃げちゃった、
はい、逃げちゃって、某っていうか、まあ書いてあるんだけど伊香保温泉かな、うん、そこに行って、まあ働いてたと。でその過程であの素性をねほとんど変えてしまうというね、うん、そういう方が登場されます。でね、ああなるほど、そういうふうな形であの全然別の人になるってずっと逃亡することってできるのかなって思ってた矢先、うん、霧島さんのね、うんうん、件が起こったんで、
まあ、リアリティだよな、
ねえ、うん、50年49年、うん、ね、あの要するに連続企業爆破事件から、うん、そんなにね長いこと、ほらあの方もそうじゃないですか、あの 大阪さん、
うん、大阪さん、
ねね、中核、ね、
大阪さんだから組織にかくまわれてね、うん、あの動いてたみたいだけど、霧島さんは一人で、
うん、
で生活してたんだもん ね、
ね、う
ん、
すごいですね。医療費も結局自分で、
まあ、自分で払ってたって ね、 ね、保険には入れないで、
うんうん、いやそういう話ってね、あのやっぱりそういうね、あの昔そういうことやって逃げてる人たちがまたいろんなところで生きてるって話は聞いたことあるんだけど、うん、本当かよっていう感じが多かったんですね。ところがまあ今回、まあ、この中川さんのこのクロフェル戦記の中で、うん、そうやって、もう戸籍とかもですね、温泉宿に行くとなんかそういういわくつきの人たちがいっぱい働いていてっていうね、
そうこれはあの、まあ、実際、まあ、そういう経験した人に会ってどうやって生活したのって聞いたら、ね、まずその、まあ、当日は現行犯で捕まんなかった、うん、でそれで上野 あの、まあ、ホテルかなんかで一泊して、で新聞見たら大事件になってたと、
うん、
でこれは捕まったら10年ぐらい刑務所行くんじゃないかと思って、うん、どうしようと、
うん、
でかといってその手持ちのお金はすぐ尽きちゃうし、うん、家に帰るわけいかないし、うん、で彼がそこで住み込みの仕事を探そうと思ったらしいんですよ。
あ、
うん、で就職情報誌を買って、うん、で見たらあるわあるわだっつうんだよね、
うん、
まあ、パチンコ屋の店員、キャバレーの店員、うん、建築関係、
うん、
で あと目立ったのが温泉宿、
うん、
で特に温泉宿は履歴書不要だとか、うん、あの経験不問、年齢不問、今すぐ来てください、
うんうん、
ね、
でしかもね、あのちゃんと寝るとこと衣食住が保証されるっていう話だもんね、
寮完備、うんうん、即日を破砕用、
うん、で東京、ね、都市からも遠いと、
う
ん、
そうそうそう、
目を隠し、うん、逃れて逃げやすいと、
うん、でそれでいろいろこれ温泉屋のいいなと彼は思ったらしくて、うん、そういったらその平家の内宇伝説なるところちょうどあったとでその警察に追われてる自分は、うんうん、ここがマッチしてるだろうと思って、うん、
なるほど、
でそこ行ったら本当にその履歴書をね求められなかった、
うん、
何歳ですか、スポーツはやってましたか、
うん、
いつから働けますか、今日からでも、うん、じゃあ採用、
うん、
で、じゃあ案内しますって、まあ、寮っていうのは古い温泉宿をなんか寮にしてるみたいなんだけど、
うん、
まあ、そこに連れてかれて、でこの部屋を使ってください、
うん、
で次の日から働き出したと、
うん、いや楽しそうでいいなって俺なんか思っちゃったですね、うん、俺もいつかそういう形になるのに、うん、
ただね時給がね450円かなんかで、
うん、
当時ってさバブルの時代で家庭教師で時給2000円とか3000円だったんですよ、うん、
そんくらい行きましたよね。
うん、それが450円ってまあ劣悪なんだよね、
うん、
だけど休みがないから、
うん、
1ヶ月最初に返すと20万ぐらい入ってくるっつうんだよね。でそれで同じ寮に雑魚みたいな形でいるらしいんですけど、うん、で皆さんとまあだんだん話をするようになると、
うん、
まあ 組を辞めて逃げてきたヤクザの人、うん、借金取りから逃げてきた元会社の社長、うんね、あとまあ女性の方で言うとその DV 夫から逃げてきた女性の方、うん、なんか逃げてきた人ばっかりだっつうんだよね。
なるほどね、うんうん、でその逃げてきた人たちの中でちゃんとペアリングをできちゃってるっていうのところが面白くてね、そのおかみさんとね、この本の中でおかみさんと結びついちゃって、それでうんぬんかんぬんっていうのもありましたけどね、まあそれが最後また悲劇の始まりになったりするっていうね、ああうまくできてるな、そういうところで結構回し合いって言ったら変ですけど、
いやだから意外とね、だからまあ今回あの桐島さんは工務店で働いてたわけだけど、日本の、まあ、そう訳ありな人を受け入れてくれる業種って結構あるんですよ、
うん、
でこれ悪いことじゃないと僕は思うんだけど、ね、
そうですよね、
必要ですよ、うん、っていうの、
いや、あのでだってね、中川さんや私がいる出版業界だってある意味訳ありの人だからね、受け入れるようなところだったわけですからね、うん、就職できなかった人をいっぱい引き受けた結果マガジンハウスだって平凡出版だってあの辺だってそういう人いっぱい、まあ、
そんなもんなんだよ元々はね、ね、うん、
だからそういう人たちの受け皿を用意するという意味合いにおいて非常に正しいというふうな、まあ別に結論めいたことを言うわけではないんだけども、ただその一方でこの本、そういったね、あの、まあ底辺というかな、そういったどんどん逃れていく人たちもいる一方で、かの石油配置所塩見隆也さんもね登場される、うん、
議長、うんね、あれ実名で登場しますね、
いや実名にするしかないし、ね、加盟したってつまんないですよ、
うん、
あの人、
ねうんうんまあ、立派な人だっていう話でね、
はい、
う
ん、私もあの一回ね晩年に中川さんと一緒に、うん、清瀬の駅前で飲んだけど本当になんか楽しい人でしたけど、
ね、地上の太陽ね、
あの後にまたなんかね市議会議員選挙に出ちゃうっていうところが最後まで、うん、
最後まで世の中を騒がしてくれた、
うん、でもねあの今ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、塩見さんのお別れの会に行った時もね、うん、あのみんな各党派がみんな集まってきたんだよね、
素晴らしかった、
うんうん、あれね普通だったらあんだけの党派の人が集まったら、うん、あの場で何か好き勝手なこと言ったら大喧嘩になりますって、うんう
ん、まあみんなも70過ぎてるからね、だいぶどっけも抜けてるっつうのあるし、
なんかそういう人がねいてくれてみんなが集まれる場があったって、あこういうふうな形のね、でみんなが語り合えるようになるっていうのはいいななんて思っちゃった、まあちょっと今回の本とは外れるんですけどね、
いや今回のもね結局だから30年前の話なんですよ、うん、やっぱり時間は必要ですね、
あ
のこういうの書くのはやっぱ生々しい時には、うん、僕もいろいろ思うとこあるからね、うん、それをでも前面に出してもしょうがないし、
うんうん、ノンフィクションとかねドキュメンタリーで書こうとすると、うん、やっぱりどうしても重くなっちゃうじゃないですか、
うん、重くなっちゃうっていうかテーマがね、
うんうん、あのまあ、
うん、そんなに世の中に残さなきゃいけない戦いなかったでしょ
いや逆にあの活人になりやすいんじゃないかな、あのほら連続企業爆破事件に関するとあの狼のねドキュメンタリーとかやっぱあれ見るとすごく重かったですよね、あれはねああならざるを得ないかなという感じがするんだけど、80年代のそういうあの学館の電話機を壊したとか酔っ払って役所が決まったとかって話はすごくなんかね微笑ましいっていうか、まあ本人たちは大真面目なんだけど、
まあ、なんだ盗んだバイクでね、
うん、まさにあの
中学校のガラスを割った、うん、走ったみたいなもんだもんな、
う
ん
う
ん、
まあ尾崎豊的なね、うん、だからそうなんですよ、盗んだバイクで走り去るとかオウム信者がまた尾崎の歌大好きだったですね、
うん、あそうなんだ、
そうなんですよ、うんうん、やっぱねだから通じるものはあるんですね、うん、うんというような話をですねしてるうちに、あまだ大丈夫だな時間的にね、はい、うんはい、でまああの当然これをですね、出したことで今のところ反響は、ね、さっきもちょっとちらっと聞いたけど、
反響だからあのまあ3年前からまあ期間年に4回しか出ない雑誌で連載してたんで、うん、まあ足掛け3年かかったんですよ、
うん、
だから書き始めてから4年後にこれ本になってて、で僕はあくまでもその業界誌に連載してたんで狭い世界での特殊な世界での一風変わった青春を書いたつもりなんだけど、うん、実は読んだ人はいやいやこれは青春あるあるだと業界あるあるじゃないぞっていう、うん、あのまあ山本さんもそう言ってくれるしね、でちょっとそれ意外な感じがしてますわ、うん、自分では、
うん、
僕はその狭い世界しか知らなかったつもりなんだけど、実はその広い世界とそんな変わんなかったっていうことを知ってね、
うんうん、いや狭い世界の話ってねあんまり、いやもちろんね、すごいうん、外堀大学周辺の神楽坂の飲み屋とかですね、うんうん、そういうようなこうスポットはあるんだけど、うんうん、起こってることはなんだ、割とそういうね、いろんなところで会社の人たちも学校でも、うん、まあ企業、うん、まあもしかしたら政治家もあるかもしれない、そういうところでも普通にあることが、そう、うん、そこでそういうドラマが展開されてたんだなっていう、うん、
いやそれを言われて逆にだから僕がこれまで思ってた社会に対して偏見を持ってたなと思ってね、もっとまともな世界なのかと思ってたね、自分が変な世界にいただけだと、世の中全体変なんだってことにね、
うん、逆にそういう世界で体験したから、うん、逆に今の世の中のそういう異常性っていうのかな、うん、それが逆にね見えてくるようなところがあるんじゃないかなっていう気がする、
だから人に読んでもらうもんだなっていうのは今回思いましたがね、うん、自分の思い込みがちょっと変わりましたよ、
うんうん、実際に例えばまあここに、まあ、さっきから出ているその連続企業爆破事件にしても、うん、まあ、三里塚闘争の話とかも出てくるじゃないですか、うんうん、ね、北原派と厚田派の、ね、分裂とかね、はい、そういうことってね本では読むんだけどなかなか頭の中入ってこないわけですよ、うん、ただそこでそういう事態が起こったことによって例えばそういう都内の外堀周辺の大学で一体どんなことが起こ
ったのか、うんうん、そう波及してくんだよねそんなものね、
ええ、リアリティがなかなか今つかめないと思うんですよね、うんうんうん、三里塚で、まあ、農民のね、うん、人たちがいっぱいいるところで入っていった動きがどうしてそういう一概のそういう動きになっていく飲み屋のそういう喧嘩とかになっていくんだっていうね、
そのメカニズムがね、謎だよね、
うん、だからそういう形でこれからもしかしたら新しいジャンルを切り開く本になったんじゃないかなっていう感じはすごくしてますね、うんうん、
そうだね、うん、まだ物語として面白ければ、うん、マイナーな世界の話でもいいんだなっていうね、うん、ことがちょっと分かったんでね、うんうん、これからもここの話は書こうと思いますわ、
はい、っていうか、うん、まあだから続編とかね、うん、そういう期待っていうのは当然あると思うんですけど、そうですね、うん、どうですやっぱり、
いやいっぱいありますよ、色恋問題なんて特に、
うんうん、色恋問題多そうですね、これね、
色恋もやっぱね青春はね色恋ですよ、
うんうん、なんだかやっぱりね、モデルになった人からなんかさっき、うん、曲の間に話した、
そう喜んだ、うん、喜んだというか一行だけメールが来てね、
うん
うん、楽しい青春だったよって
一行だけってないですね、
一行だけ、
はい、というあたりで、あ、結構もうなんか時間が来ちゃったんですが、でせっかくなんで、はい、もう一回これやりましょうかね、
ありがとうございます、
はい、というわけで
オールナイト日本でも何でもやる
というわけで、あとまた2週間後今度は2月の16日になりますかね、また夜10時から中川さんをお迎えしてですね、ちょっとまあ続編の話とか、あとまあ中川さん個人についてのねいろんな話をちょっと伺えればなというふうに思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
ということで、今夜はこれで失礼いたします、
ありがとうございました、
おやすみなさい、
おやすみなさい。